令和6年の、秋季例祭御祭典を、無事に執り行わせていただきました。改めましてありがとうございました。今日の例祭は、約5年ぶりに、この1回の御祭典で、このコロナの情勢になってから時に2日間で4回に分けたりとか、あるいは一時は1日に3回とかですね、ここ 1,2 年は午前と午後2回やってたんですけれども、今回のご礼祭からですね、1回当初の通りですね、1回のご祭典させていただき、またしかも今回はから本当に5年ぶりに、このお披露前でですね、天国のお供えもさせていただくことができました。ありがとうございました。本当は当初天国のお供えはちょっと、難しいかなということで、する予定はなかったんですけれども、学人さんたちのですね、思いですね、どうでもお供えさせていただきたいという思いがありまして、考えてみたら、こういう情勢になる前まではですね、純子先生の車椅子がある時でもこうやって天国のお供えをですねしてたわけですから、鼻から無理だと決めつけないで、どこまでもやっぱ成り行きが中心だと思うんですよね。こちらの価値尺度よりも、どこまでも成り行きに沿っていくということがですね、神様そして御霊様とも通い合いやすいということを改めて今回の礼祭を通しても思わせていただいております。今日の礼祭はですね、いつも大体秋分の日にですね、お使いさせていただくわけですけれども、秋分の日、今年は昨日でした。だから秋分の日より1日、こちら側に来てですね、使いさせていただいた、こういう例祭も初めてですね、秋分の日を超えてですね、今月の1日の月例祭のお話でですね、私たちの身の回りに起こってくる、例えばどうしてこんなことが、なんでですかというようなことであったりとか、これは困ったな、ちょっと、勘弁してくださいというようなことが起こった時というのはですね、いわば秋分の日というのはですね、本当に昼の時間の長さと夜の時間の長さがちょうど中間点と境目のですけれども、1日のお話でですね、そういうね、困ったなとか、これはどういうことだろうかということがあっているときは、そういう右になるか左になるか東になるか西になるかの境目に立たされていると ところなんだよと、それをどういただくかによって右にもなるし東にもなるし、左にもなるし、変わってくるんだよということ、だからそこのところをですね、皆さん取り組んでいってみてくださいということを話しさせていただいたわけですけれども、確かに今月はですね、とりわけ信者さんお一人お一人のお届けを通してもですね、本当にそういうですね、これはどういうことだろうかと、これはもう予期しないようなことがとかのお届けが続いて、確かに岐路に立たされているようなお届けが続きました。皆さんもそれぞれにですね、大なり小なり多かれ少なかれですね、そういう、ことっていうのは成り行き、日々の生きていく中であると思うんですけれども、どうでしょうか、今月そういう意味でそういう岐路に立たされた時、どういう受けられ方をしてこられましたでしょうかね。そこのところをですね、なぜとかどうしてじゃなくて、今こそですね、神様が私を信じたいためにそういう成り行きが差し向けられているんだというふうに受け止めていくのか、神様困ります、勘弁してください、嫌なことが起こったのかと受け止めていくことによって全然その後の展開が違ってくるということですね。最初からでも、そうはいえ最初からですね、ありがたいとかですね、合唱していただくというところまで私は行かなくてもいいと思うんです。ただですね、ありがたくはなれなくてもですね、淡々と粛々と黙々とその成り行きをいただいていくことを貫いていくだけでもですね、私はまた違ってくると思います。 そして心のどこかですね、もやあのいろんな思いもありながらも、目指すところはですね、この成り行きを通して人力を受けさせてください、この成り行きをどうかありがたい心で受けさせてください、この成り行きを通して男をいただかせていただかせてくださいというようなところをですね、心の中にそういうアンテナを張るだけでもですね、できなくてもできたかのようにしてくれるのがこの神様だと思うんですね。もうたちまちはいありがたいですというところをいきなり答え出さなくていいから、少なくともそこに不平不足を言わないで黙々と粛々とですね、そしてゆくゆくはありがたい思いにならせていただきたい、お得をいただかせていただきたいと思いが心にかすめるならば、私はそこから神様の働きが寄り添ってくるものを感じると思うんです、感じます。まあ、教会の上にもですね、やはりそういうちょっと思いもよらない今月は成り行きがありまして、実はですね、今月の13日が私の誕生日だったんですけれども、去年もですね、私の誕生日の日に、2階のトイレの掃除を故障したところを修理してたら、メガネを床に置いていたのをね、ガチャンと踏んでしまって、メガネがパーになって、メガネが一丁羅ですからね、そのメガネの、ね、新しく仕立てようと思って眼科に行ったら、なんと右目が白内障でもう手術が必要だということが分かってですね、メガネを踏んづけてしまったと、トイレが突然壊れてメガネを踏んづけたっていう、なんか都合の悪い成り行きに乗って白内障になっていたということを気がつかせていただく、送り合わせをいただいて、おかげをいただいたんですけど、なんか誕生日のたんびになんかいろいろある。今年もですね、教会のパソコンがですね、私の誕生日になった日あたりからですね、突然なんかね、エラー表示がポップアップ画面みたいなのが出てくるような現象が起こってきてて、なんかそれでもまあ動いてたんですけれども、ね、まあ翌日になってですね、ちょっと何回も、なんですかね、エラーをこう修理するものがパソコンの中に入って、それをやってもですね、全然症状が改善されなくて、たまに何ですかね、いろいろと文章とか書いても突然バタッとですね、消えてしまったりとかですね、今までにない現象が発生してきてて、で、まあ、ちょっといろいろネットで調べてみて、ちょっと自動修復というのをかけてみたらいいみたいなの書いてあったから、それをかけたらですね、修復しましたと出て、そして再起動が必要ですと、再起動してたと思ったらまたエラーチェックが始まって、で、自動修復ができませんでしたと、ちょっとパソコンに詳しくないからちょっと分かりにくいかも、つまり何回もですね、修復をかけてもですね、改善を試みようとしても再起動を促されて結局失敗という無限ループ状態に入ってったんですね。それでもですね、まあ今ね、いろいろ検索が、ネット社会で検索ができますから、いろいろ検索したら、こういう症状が起こった時はこういうやり方があるよっていっぱいあるんですね。YouTube とか見ても映像付きでですね、動画でですね。それで一つ一つ、まあこれぐらいだったら自分でもできそうだなと。そんなに大したですね、重症じゃないだろうと思っていたんですけど、一つ一つやっても全然うまくいかないんですね。うん。で、まあ、結局その日、もうそれでだけで3、4時間ぐらい時間が過ぎるようなんですね、状況になっているのを見かねてですね、邦子先生からもうちょっとこういうことはね、やっぱり詳しい人に見せてもらった方がいいんじゃないのと、ね、パソコンの修理を受け付けているというふうに言ってくれたんですけど、自分の中ではですね、自分でできると。YouTube の人ができる、誰でもできるよと。なんかね、無料のですね、自動で、チェックしてくれるソフトみたいなのがあって、それを、入れてあげたら、USB で差し込むだけでですね、大丈夫みたいなのが書いてあったんで、それをやってたんですけど、ダメなんですね。まあ、無料だとダメみたいで、有料で、どうもね、そんなこんなでですね、とにかく、まあ、そんで USB がなかったから、USB をですね、電気屋に買いに行って、そのソフトを USB に入れたんですね。もうそれ5時間ぐらい経過してます。パソコンの格闘して始めて。そしたらですね、ある方から電話、お届けがあったんですね。そしたら、その方も、まあ、 遠くからパソコンが調子悪くなって、その方はですね、エアコンの調子が悪くなったということだけだったんですね。でまあ、この猛暑続きでですね、エアコンもフル回転だったんでしょう。ボタボタとこう、水が落ちるような現象があって、もう、これは本当に潔く電気屋さんに行って、工事ないし買い替えを相談させていただきたいと思いますと。電気屋さんって言ったら、私も今電気屋さんに行って帰ってきたばっかりなんですよ。そういう送り合わせの中で、だからね、本当におかげいただく、成り行きの中でおかげいただくでしょうということで、お取り次ぎさせていただいて、それからですね、ほどなくして、電話がかかってきて、まあ、おかげで電気屋さんに無事行かせていただいて、最短の日時で、工事の予約をこの時期だけど入れさせていただくことができましたと。しかも支払いもですね、一括だとちょっと厳しいなと思ってたら、分割でも大丈夫ですよということで、支払い方法も分割でおかげをいただきましたというお礼のお届けがあったんですね。で、そのお届けを聞かせていただいて、神様に早速お礼のご祈念をさせていただいたらですね、私の中にですね、目に飛び込んできたのが、こちらちょっと見にくいんですけれども、宮崎県のですね、お米がお供えになって、その時はこの真ん中に神様にお供えさせていただいたんですけど、宮崎県のコシヒカリの新米がお供えになってるんですね。これはですね、アイラ教会のご信者さんで、黒木秀子さんっていう方がおられるんですけど、宮崎の方なんですけどね、が、お供え、ちょうどそのパソコンで隠し通してる最中に届いて、お供えしたんですね、ご神前に。で、黒木さんっていう方は、まあ、大祭とかではですね、お献氷を奉られるわけですけれども、こうやって例祭の時期にですね、こういうお供え、しかもお米のお供えも初めてだったんですけれどもね、それをなんかゴンと目に飛び込んできたわけですね。お礼のご祈念をさせていただいたら。で、そのお届けを、エアコンが故障しましたとお届けをされた方も、もともとは宮崎の方なんですね。これはただごとではないなと思ったら、そのお米はですね、愛楽教会の初代親先生は、お米はおまんまって言いますよね。はい。そこからですね、お米というのはママよの心だよというふうに、愛楽の初代親先生はですね、ご理解してくださったんですけれどもね、それをいただくんです。ママよの心。ママよというのはですね、まあ、自分の計らいとかですね、思いとかをもう、押して、もう、成り行きに任せきっていく、すがっていくという、意味ですね。一般的にはですね、もう、なるがまま、なすがままと、投げやりな感じかもしれないけれども、金光教の教祖様が言われたままよの心というのは、そういう心です。我が計らいを去って、本当にこの神、すがっていく、成り行きに任せていく心なんだよ。必ずこれはですね、生きていくたんびにですね、求められてきますよ、これは。皆さんもですね、要所要所でですね。自分の計らいとか力をね、置いて神様にすがっていく、成り行きにすがっていくというのはね、そこじゃなきゃ通れない成り行きというのは必ず生きていくにおいて要所要所で起こってくるわけです。それをいただくんですね。今、まさに自分の心はですね、ままよいになりきれてなかったわけですよね。あ、自分の力でなんとかなるだろう。調べたら、今、ネット調べたらどうにかなるだろう。YouTuber さんがこういうふうに言ってる。そのつもりがあったんですけれども、そういう成り行きをいただいて、あ、もうそれはもうやめようと、邦子先生が、ね、言うようにね、あ、これはもう本当に、そう、自分がどうこうする成り行きじゃないんだなということで、そこで腹が据わって、もうパソコンは、専門の方に見ていただこうという思いに腹が据わりました。そしたら、邦子先生がですね、まあ、近くで、金町の方にですね、修理屋さんを見つけてくださって、翌朝、朝一番でですね、持って行きました。そしたら、やっぱり案の定、USB を差し込んでですね、まあ、多分、エラーチェックするソフトが入ってるんでしょうけど、で、まあ、愛想がない店員さんだよ、あったの。でもね、愛想はないけど、仕事はきっちりしてくれましたね。はい。そしたらですね、まあ、簡潔明瞭に説明してくださいました。まあ、かなりこのパソコンは、ちょっと古い、性能がちょっと低いパソコンというのもあって、50箇所、 修復できないファイルが見つかった。これはもうこのまま継続して使うことはできません。断然ながらできません。ハードディスクを変えればできるけれども、ハードディスク変えたとしても、このパソコンのスペックをこのまま使っていくよりも、やはり買い替えられるかをお勧めしますという簡潔明瞭な説明をいただいてですね、だから結局素人には手に負えないような状況だったということですね。だから私が後、まあ自分で何とかしようと思えばしようと思うほど、結局なかなか再起が不可能な状態にどんどんはまっていったところですね、そこをピタッとやめさせていただいたら、まあ、おかげでですね、中のデータを取り出すことだけは大丈夫ですからということで、データは無事に、とりあえずですね、別のところに出していただいて、ことなきを得て、そしてもうこれは、前々からちょっとですね、パソコンの買い替えということは考えたんですけど、その日の午後ですね、パソコンの買い替えもですね、これも今まで使っていたパソコンは自分で探して見つけたパソコンだったんですね。ところが、自分ではこれ性能が高いと思っていたのが、性能がよろしくないということだ。だから今度パソコンを購入させていただくのもですね、本当にね、信者さんがエアコンのことも電気屋さんに任せたように、餅は餅屋、電気は電気屋、信心は教会じゃないですけどね、その専門の方にはやっぱ任せるのが結局一番いいですね。で、もう大体もう、こういうふうに希望を伝えたらもう、まあ、上野のヨドバシカメラまで行ったんですけども、もうわずか5分で即決しましたね。まあ、こういう使用頻度で、こういう、まあ、動画とか写真は別で撮る、ギガ数はそんなにいらないとかですね。オフィスのソフトはもうワードとエクセルとパワーポイントがあればいいとか言ったら、で、やっぱり日本製がいいですと言ったら、もうこれがいいですよと。即決です。まあ、多少お金はかかりましたけれども、とにかくそんで丈夫なのをお願いしますと。Windows が12になったとしてもついていけるようなの。ちゃんと使えば5年ぐらいは使えるでしょうというようなものを買わせていただきました。で、ちょうどその日がですね、まあ今月すごくいろいろと予定が立て込んでいたんですけど、9月の15日だったんですけど、ちょうどその日が全く私がフリーの日だったんですね。その日だけがですね。そういうまあ成り行きの後押しもあって、はい、やっぱり自分の考えで行こうとするようにもですね、成り行きの方向指示器のままに行ったら結局一番楽だし一番スムーズにことが運ぶんだなということを思わせていただきます。そしたらですね、昨日なんですけれども、元の運営委員の尾形美也子さんから電話でお届けがありまして、ご主人の増尾さんが、9月21日の夜にお国替えをしましたというお届けがありました。60数年連れ添ったご主人を亡くされたというお届けで、で、これは前々からちょっとおっしゃったんですけど、つきましてはご葬儀をお願いできませんでしょうか、神有教会でお願いできませんでしょうかというお届けがあったんですね。だからそのちょうどパソコンがちょうどだから1週間前にちゃんと復帰して、いろいろまあ新しいの購入したらいろいろとこうなんかね、いろいろソフトとか入れ、それが一通り終わってそういうお届けがあったんですね。これがちょうどパソコンが故障している時にそういうお届けがあったらですね、全部今パソコンに保管してるんですよね。ご葬儀の手順とかマニュアルもですね、ちょっともういや、まあてんやわんやだったんですけれども、もう無事新しいパソコンにならせていただいてですね、不具合もない状況で、そういう中でご葬儀が入ったわけですね。9月の今度の26日が告別式があって、そこに私出資させていただくんですけれどもね、まあ本当でもまあ亡くなられて お国替えのお届けだったんですけど、大変なお構いの中だなと思わせていただいたのは、そのパソコンのこともありますし、ちょうどその21日はですね、この例祭のために全部こうご神宮をお下げしてきれいにもう全掃除するんですね。そして例祭ですから普段は掃除しないんですけど、このお扉とかお社の中もですね、きれいにさせていただいて、で、お社の中を開けるとですね、未頂戴といって、葬儀の時に御礼辞、仏式で御位牌を納めるご神具があるんですけど、それもきれいに拭かせていただいて、完璧に清めた状態でですね、そういうお国替えのお届けがあったんですね。そしてこの尾形増夫さんという方はですね、 昭和9年の10月生まれです。実は今日祭祀でも述べさせていただきましたけど、前の教主金光様、五代金光様も同じ昭和9年10月に生まれて、同じ年なんですね。まあ、金光様は今年の7月21日に亡くなられて、尾形さんはそれからちょうど2ヶ月後の9月21日に亡くなられて、でこのお気づきになられましたでしょうか、この天地書きつけはですね、その五代金光様が書かれた天地書きつけ、それまでは哀楽の初代の天地書きつけを掲げさせていただいたんですけれども、まあこの間の五代金光様のですね、奔走の後にこの忍び草として天地書きつけが、総代の山田文さんがですね、もうお礼参拝すぐ来てくださって持ってきてくださって、最初はそのつもりはなかったんですけど、ちょっとこれちょうどいいんじゃないって感じではめてみたらしっくりきた。まだちょっと台紙が白いからですね、ここの枠とちょっと色がコントラストがありますけど、だんだんそれもですね、とね、似たような色合いにはなってくるとは思うんですけれども、尾形さんはですね、本当にこの全く心が清められた状態、そしてこの五代金光様のですねお祈りとお得の中でですね旅立って行かれたんだなということも思わせていただきました。ちょっと話が脱線しましたけれども、本当になんでこんなことが困ったなとかですね、どうしてですかという時をどういただいていくか。で、私の場合は少なくともどうしてとかなぜとかいう心は出ないところまでは来たんですけれども、それだけじゃ甘かった。自分の力でやろうとしているところがまだあったなということを、この成り行きを通してですね、気づかせていただいたんですね。去年ね、本当にメガネもトイレも壊してまで白内障であることを気づかせていただいたのと同じように、パソコンを壊してまでもですね、あなたの お前の心の中にはね、自分がというのはまだこうあるだろうが、自分がって白く濁っている心をですね、本当に清めていただいたようなですね、2年連続、去年は目を きれいにさせていただいて、今年は心の中の自分がというところをですね、なんかこう、成り行きを通してですね、手術していただいたような思いがするわけです。改めてですね、本当にまあ、これはどういうことだろうかという成り行きが起こったときにですね、すぐにありがたいという答えは出さなくても、まずは不足を言わない。そして、まず自分がという、考えじゃなくて、ままいぶの第一義にするということですね。成り行きを大事に、第一義にしていくということ。そして、ありがたい心、一力も二力もつけさせていく、そしてお得をつけさせてくださいということをですね、今すぐはできなくても、そういうところにアンテナを立てるということだけでですね、成り行きはですね、また、良いようにですね、導いてくださるものを改めて、今月の、ことをそういったことを通してですね、感じさせていただきます。この尾形さんがですね、よく話してくださったんですけれどもね、尾形正夫さんと宮子さんは、当時、結婚される前ですね、宮子さんにいっぱい、お付き合いしてほしいという方がおられたみたいなんです。お見合いの。でもなかなかこう、その中の一人が増尾さんだったんですけどね。で、増尾さんは、宮子さん、失礼ですけど、宮子さんにとって増尾さんあんまりこう、異中じゃなかったらしいんですけれど、それでも、自分はもうダメだったということを増尾さんが思われたんでしょうね。で、手紙にですね、私が特分がないばっかりに、こういうことになりましたけれどもっていうような、またそういうお手紙をですね、宮子さんに渡されるんですね。で、宮子さんがその特分、お得がないからということがびっくりしたわけですね。そういう言葉ってね、信心とかしてない人はそう簡単に出す言葉じゃないなと。そしたら、宮子さんの、親御さんも金光教の信者ですけど、実は増尾さんの親御さんも金光教の信者ということが分かって、そこからご縁が生まれてって、60年以上連れ添うですね。そして子孫にもですね、その生き方が伝わる。ただ手紙に特文という文字を書いただけでです。ことがきっかけでですね。お得をもういただけるかいただけないかはもうそれはもうそこからですけれど、少なくともお得というものをいただきたい。そこまでいかなくてもお得をというところに心のアンテナを立てるだけでもですね、それほど運命が変わってくるんだなということを思うわけです。 できたできないで判断するんじゃなくてですね、できなくてもいいからとりあえず目の前のことを大切に大切に粛々と淡々と不平を言わずに受けていくことを貫いていって、そして心の中では我が心にありがたい心に、そして男をいただかせていただきたいと思う人の上に神様の次元が現れる、そして神様の信用につながっていく。絵に描いたようにですね、鮮やかに受けるだけが、むしろそういうのは難しいですよね。時間かかってもですね、そういう方向に諦めずに根気強くですね、心を動かしていく、向かわしていただくことが、大事になってくるところではなかろうかなということを、今日の御礼祭を通して思わせていただいております。本日はどうもありがとうございました。